皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリドンドンマス RT の時間です。2026年6月18日のマス RT カテゴリから厳選した4本の論文をお届けします。1本目はボロディミル・マゾルチュクさんとシュオヤンシュさんによるシンプルグラデーブル CH トルションフリー SL2 モデュルズカルタン部分台数に関してねじれのない次数付きの単純な SL2 加群です。この論文では D 台数である SL2 上の単純加群について非常に具体的な分類と構成に取り組んでいます。一般的にこうした台数構造の規約表現を分類するのは至難の業で、これまでの研究でも非可干主位である域上の規約元の類似類に問題を還元するにとどまり、具体性に欠けることが多かったそうです。そこで著者たちはカルタン部分台数上でランクが有限でねじれがなく、さらに有限巡回群による次数付けを持つという条件に絞って明確な答えを出そうと試みました。アプローチが非常に巧妙で、まず問題をスキューローラン多項式環状の加群の問題に置き換え、そこから規約性の判定基準を導き出しています。この判定基準が先行研究よりもずっと洗練されていて、数学的な整理の仕方が本当に鮮やかです。最終的にこれらの加群の同系類が複素関数からなる組に作用する巡回群の生息軌道と一対一に対応することを証明しました。さらにおまけのような形で第一米油台数における同様の分類まで導き出しており、非常に密度の濃い内容になっています。2本目はマスドット AC からのクロス投稿でアンリ・ブレロエルさんとコルディアン・リーナーさんによるシンメトリック&イソーティピックヒルベルトシリーズ4シンメトリックアイディールズ対象イデアルに対する対象およびアイソタイプヒルベルト級数です。この論文では変数が無限にある多項式間の中の対象イデアルを扱っています。普通変数が無限にあると各次数の次元が無限になってしまって、おなじみのヒルベルト級数が定義できません。そこで著者たちは変数の数を増やした時の安定した挙動を抽出するという非常に巧妙なアプローチを取りました。具体的には普遍部分の極限として定義される対象ヒルベルト級数と表現論的な情報を盛り込んだアイソタイプヒルベルト級数という2つの概念を導入しています。驚いたのは、ある種のサポート条件を満たせばこれらの級数がなんと有理関数になることを証明した点です。ランク分解という手法を使って無限次元のような問題を有限生成モジュールの輪として捉え直すあたりに数学的な執念を感じますね。さらに条件を満たさないフックシュペヒトイデアルについても無限ハンケル行列の行列式イデアルとして捉えることで有理性を導き出しています。最終的にこの有理性がイデアルの消滅集合の幾何学的な性質、特に値多様体の次元と深く結びついていることを明らかにしました。3本目はマス NT からのクロス投稿で友木三原さんによるシュナイダー・テイテルバウム・デュアリティ・オーバー・アノンスペリカリー・コンプレット・フィールド非球面完備体上のシュナイダー・テイテルバウム相対性です。この論文では P 進数体のような非球面完備体においてプロ有限群のバナッハ線形表現とある種の左下群との間の新しい相対性を構築しています。これまでの理論では体がある種の完備性を備えていることが前提でしたが、この論文ではその制限を乗り越えています。特にバナッハ空間の反射性に関わるスペッカー現象の非アルキメデス版をうまく利用している点が非常に巧妙で面白いと感じました。具体的にはコンパクトハウスドルフ平坦線形位相加群の代わりに強自由加群という概念を導入することで台数的な構造へと橋渡しをしています。この結果表現の弱規約性という位相的な性質が 相対化群の一般的弱単純性という純粋に代数的な性質に翻訳されました。さらにこの理論を応用して一般線形群の無限次元表現の P 親族を具体的に提示しており、理論的な美しさだけでなく実用的な具体例までしっかりと提示している点に感銘を受けました。最後はマスドット QA からのクロス投稿でシャシャンク・カナデさんによるクラシカルフリーネスオブ SLN アットレベル1ビアコンビーナトリックスレベル1における SLN の古典的自由性の組み合わせ論による証明です。この論文では D 代数 SLN に基づいたレベル1の単純頂点演算子代数が古典的に自由であるということを証明しています。古典的に自由であるとは簡単に言うとその代数が関連するスキームのアーク代数の量子化であることを意味します。この性質がわかると代数幾何学的な性質を組み合わせ論的な等式と結びつけられるのでとてもワクワクしますね。著者は彩色分割を用いたロジャース・ラマヌジャン型の等式というかなり高度な組み合わせ論の手法を導入しています。具体的にはアーク代数にブッフベルガーのアルゴリズムを適用しグレブナー規定を具体的に求めるというアプローチをとっています。特に2次の項だけでは不十分で3次の先導項を生成形に含める必要があることを見抜いた点に著者の鋭い洞察が光っています。最終的に先導項のヒルベルト級数が代数の指標と一致することを示し古典的自由性を導き出しました。単に結論を出しただけでなく結晶規定の指標公式を使ってグレブナー規定を導くという体系的な道筋をつけたことがこの研究の素晴らしい貢献だといえます。今日は D 代数から単純化群、ヒルベルト級数、そして対象イデアルや相対性、古典的自由性に至るまで非常に奥深くエキサイティングな世界を旅してきました。数学の持つ緻密で美しい構造に触れた心地よい時間でしたね。それではまた次回の配信でお会いしましょう。